ございます。またこのような形で、インターネットを通じて礼拝できることを、心から感謝します。今日はですね、一時の患難ということで、お話ししたいと思います。その前に、ちょっと説教シリーズの変更のちょっとお知らせから始めたいと思いますけど、先日は今週から使徒言行録のシリーズを始めるっていうお知らせをさせていただきましたけど、ちょっと2週間延ばしたいっていうことを皆さんにお知らせしたいと思います。今日はコリントをもう一度やって終わりたいと思います。来週はイースターなので、本来だと皆さんで一緒に訪問者とともにイースター礼拝をやりたいところですけど、このような状況なので、来週は特別に東京ではなくて大阪の教会からライブ配信を行っていきたいと思いますので、全国の皆様で翔平さんをはじめ大阪の皆様とのライブ配信のイースター礼拝を私たちは楽しみにしたいと思います。そして4月19日から使徒言行シリーズが始まり、5月の31日まで使徒の説教シリーズをやっていきたいと思います。おそらく昨日か今朝配られていると思いますけど、使徒言行録の QT シリーズは明日から月曜日から始まりますので、よろしくお願いいたします。今日のテーマ聖句ですけど、第2コリントの4章17節でこのように書いてありますけど、私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。ここで改めて一緒に考えていきたいことは、どんな危機的な状況の中でも神様がいらっしゃるので、そこに神様の栄光が現れる素晴らしいチャンスがあります。実際にここで使徒パウロは一時の軽い患難と申し上げてますけど、実は一章では、生きることに希望を失うほど苦しかったという表現があります。第2コリントの11章では具体的に、迫害の難とか盗難の難とか、飢えの難とかいろんなことをリストアップして、決してこれは軽いものではないです。しかしどんな患難でも一時的です。続くわけです。そしてその患難自体が軽くなかったとしても、神様の栄光ですね、永遠に残る神様の栄光にその患難を比較した時には軽く感じられるということで、おそらくその患難に対してどのように見るかということを考えていきたいと思います。明らかに日本全国、世界中、そして特に東京は状況が悪くなっている一方です。もちろんこれは長期戦になるということを覚悟してありますけど、どんどん状況が難しくなっていく、これは現実として私たちは受け止めるしかないと思います。しかしそのような難しい状況の中で毎日不安にさせるような、心配させるようなニュースを見ながら、私たちは先ほど彩子さんが言ったように正しい神様を見続けていきたいと思います。改めて全体を振り返ると、コリントの教会には多くの問題と患難がありました。一章で紹介されたことは教会の分裂、三章では妬みと争い、人で比べ合っています。パウルが四章不在でいけないことによって、パウルとの関係もギクシャクしてるだけじゃなくて、なかなか助けることができないです。5章にはひどい乱らな行いのことが紹介され、6章では兄弟同士で実は告訴し合ってる とんでもない状況です。で、実は 7章には外からの強い迫害があるってことを知り、14章では実は礼拝の秩序の問題があります。第2コリントの1章ではパウロ自身もエフェソで死にそうな思いで苦しくて、なかなか訪問できなくて、そして、先週も紹介されましたけど、11章では偽教師の問題、他にもあると思うんですけど、これだけリストアップしてみると改めて問題だらけの状況でした。中からまたは外からでも緊迫するような状況にあふれていたコリントの教会でありました。でもそういう教会であったからこそ、2000年後の私たちにすごく神様からのメッセージと 希望を与えてくださるのではないかなと思います。それは何かというと、危機的な状況の中でも神様の栄光が現れます。私たちはこれを心から信じていきたいと思います。そして難しい時こそ心からこの希望をしがみついて、目の周りがどんなに暗くなったとしても神様を正しく見続けていきたいと思います。今実際になぜこのようなウイルスが世界中に広がっているか私には分かりません。神様からのそれに対しての直接的なメッセージは私は決して語ることはできないと思います。しかし分からないことが多い中で、時間が経っていく中で、必ず神様の計画、神様の奇跡的な力を啓示してくださること、私は心から信じています。今日は2つのポイントから話したいと思います。まず最初のポイントは、できることを精一杯やりましょう。できることを精一杯やりましょう。第一コリントの7章を読んでいきたいと思います。結構ちょっと難しい、箇所なんですけど、ちょっとこう飛び込んでいきたいと思います。第一コリント7章の26節から28節で、これは結婚についての結構難しい、解釈しづらい部分ですけど、読んでみましょう。今危機が迫っている状況にあるので、こうするのが良いと私は考えます。つまり人は現状にとどまっているのが良いのです。妻と結ばれているならそのつながりを解こうとせず、妻と結ばれていないなら妻を求めてはいけない。しかしあなたが結婚しても罪を犯すわけではなく、未婚の女が離婚しても罪を犯したわけではありません。ただ結婚する人たちはその身に苦労を負うことになるでしょう。私はあなた方にそのような苦労をさせたくないのです。改めて、今危機が迫っている状況で、この一言がものすごく大切です。この一言を見なければ、この聖句をおそらく間違って解釈することになってしまうと思います。今危機が迫っている状況がであるからこそ以下のことを伝えますと、使徒パウロは難しいことを言います。もちろんそれは、コリントの教会があった迫害だったわけです。迫害者たちは弟子たちを苦しめるためには、実は家族たちを苦しめる、そういうことが多かったと思います。妻とか子供たちを誘拐したりとか、苦しめたりとか、そのような形を通して迫害をして、人々が信仰を諦めるような手段を取っていた状況です。つまり、今この特殊な状況ですね、この危機が迫っている迫害の状況であるからこそ、普段おそらく言わないことを言わざるを得ないということです。つまり使徒パウロは結婚するなと一般的に言っているわけではないです。おそらく神様は、このことに対しては非常に肯定的に思っているはずです。しかしこの状況の中で家族を持ってしまうということは、リスクを伴うということを彼は伝えようとしています。まとめていくと、危機が迫っている状況であるからこそ、普段当たり前のようにやることができなくなってしまう、そういうことであります。今私たちに迫っている危機があることによって、普段弟子として当たり前のようなことをできなくなっています。普段であれば当たり前のように日曜日の朝、富ヶ谷の一丁目に集まって礼拝の準備をして、子どものクラスを行って、一緒に肩を組んで賛美歌を歌って、一緒に礼拝を行って、ハグして、椅子を崩して、みんなで一緒にランチします。それができなくなってしまいます。普段であれば毎日でも一緒に会ったり、学び会やったり、いろんな形で私たちは愛し合うことができます。いろんな形で隣人を愛して、福音を述べ伝えて、特別な礼拝、学び会を行ったりとかします。しかし今危機が迫っている状況で、普段私たちにとって当たり前のこと、やりたいことができなくなっている状況です。続けてみます。 35節、次のように私が言うのはあなた方のためを思ってのことで、決してあなた方を束縛するためではなく、非なる生活をさせてひたすら主に仕えさせるためなんです。おそらく、政府からの、言葉もあり、実は私たちも教会の中でも自粛しましょうという話をして、これは決して束縛ということが目的ではないです。今この状況であるからこそ、実は隣人を愛することは今は距離を置くということです。実際に会わないこと、距離を通して、インターネットとか電話を通じて、集まるという形が一番丁寧で愛深くて、ウイルスを広げないという大切なことです。やっぱり安全に行っていくこと、そういうことが今神様にとって大切なことだと思います。で、こういう時であるからこそ、改めて神様一筋に使えることができるようになっていきたいと思います。先ほどは迫害の中で、家族がいるということで、そこで心が奪われて神様を見れなくなってしまう、そのような危険性があったということを考えられます。家にいる時間が多くなってしまいます。思うように仕事ができない方々も増えています。時間が有り余ってしまっている、どうしていいかわからない。で、こういう状況であるからこそ、私たちは改めて神様をもう一度一筋に見続けていきたいと思います。そして改めて、今だけじゃなくて、もしかすると長期的にいろんなことができないこと、これを私たちは受け入れることをしざるを得ないと思います。でもここで改めてこの質問を考えていきたいと思いますけど、危機が迫っている今、この中で今私たちが何ができますか。または改めて、この時だからこそできること、こういう時にしかできないこと、もしかすると普段は忙しすぎてやりたいけど手が回らないこと、そういうところがたくさんあるのではないかなと思います。この質問を考えながら、第一コリントです。これ第二コリントじゃなくて、申し訳間違いです。第一コリントの3章の6節から7節と言いますけど、私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。続けて、ごめんなさい。第一コリントの3章です。8節から9節。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。先ほど話されたジャカルタの、リツイートでもこの聖句が何度も何度も繰り返されて読まれました。私たちは信仰の種をまくことができます。人を愛して水を注ぐことができます。しかし人の信仰を成長させてくださるのは神様だけです。私たちは人を改心することはできないです。人の心を変えることはできないです。私たちは人を救うことはできません。これは神様の領域であります。でもそこで改めて、私たちが人間としてやるべきなところ、そして神様により頼むこと、これが協力関係であることを改めて認識していきたいと思います。そこで私はこの聖句を何度も何度も繰り返して読んだときにハッとさせられたことは、どこかで私はこの聖句頭で分かってるけど、おそらく心で信じてない。どこかで常に自分の心の中で、自分がこうしないと、自分がこの人を助けないと、そういうふうに思いがちだということを直面させられています。でも改めて、私たちはやれることを精一杯やりましょう。そして祈って人の心が変えられることは神様の奇跡的な技だということを思い出していきましょう。つまりどういうことでしょうか。今コロナで自粛と言われても、みんなで集まれなくても、オンラインでしかつながらなくても、神様は教会を成長させることができます。いつになるか分かりませんけど、 私は実は確信しています。もう一度この富ヶ谷一丁目でみんなで集まって礼拝できるときに、私は今よりもさらに成長した教会を見ると確信しています。そしてその中にまだまだ私たちがハグしたことがない新しい兄弟姉妹たちもそこに加わっているでしょう。改めて成長させてくださる神様を見続けていきたいと思います。改めてこの状況の中で本当に教会の皆様のこと誇りに思います。去年から小グループ中心の教会を目指しています。今はまさにそうなっています。小グループ単位で皆さんがつながって励まし合って一人一人をケアしている姿は本当に誇りに思います。オンラインで D グループがあり、ファンタイムがあり、 DP タイムがあり、ティーンは学校が休みになっているので朝一緒にオンラインで QT 取ったり、キャンパスはいろんな楽しいクリエイティブなアクティビティを行ったり、シングルと既婚者は励まし合ったりとか、オンラインで聖書を勉強したりとか、まあいろんな形でクリエイティブにお互いケアし合っている姿、本当に素晴らしいと思います。ここでいくつか、海外からも日本からもちょっとアイディアちょっと紹介したいと思います。まずジャカルタの教会からですけど、これはジャカルタのホープですけど、これはジャカルタの、ジャカルタのチャールズさんが考えたアイディアで、実はコロナは結構ジャカルタで深刻化していて、これはどういうことかっていうと、病院の裏に設置した移動的な手洗い機ですね、はい、つまり病院に入る前に病院に入る人たちがきちんと、手を洗ってやっていくっていうことを実はホープで、インドネシアのホープが提供しているということです。これは素晴らしいアイディアだと思います。はい、次これもジャカルタだと思うんですけど、もしかすると皆さんもなんか、ワーシップチームの皆さんはもう早くワーシップしたくてしょうがない、オンラインでの賛美歌はちょっと限られると思うんですけど、こういうこともあります。具体的にどうやってるか分かりませんけど、オンラインで一緒に画面で賛美歌を歌っています。これもぜひ私たちも取り組んでいきたいなと思います。はい、じゃ最後は国内からですけど、これはちょっと分からないですけど、おそらくこれはキャンパスの聖書の勉強なのかなって思いますけど、画面気づいてお分かりだと思いますけど、これは、秋山監督中心の、秋山オンライン、やっぱジムに行けないということなので、オンラインブートキャンプやっています。そこに、弟子たちも聖書勉強している友達も参加し、なんとキャンパスワーカーの、30代の、健太郎さんも参加しています。はいはい、でおそらく、こういうことかなと思うんですけど、あれが終わってから、聖書の勉強をやるみたいなので、はい、今、特別キャンペーンで、秋山オンラインジムが、入会金無料なので、ぜひ、秋山に、お問い合わせいただきたいと思います。はい、ちょっと今面白くしたんですけど、結構もうちょっと真剣なモードに考えると、私は最近以前東京に来たニューヨークの、ジョン・マルカウスキー、牧師とメールしてます。ニューヨークは皆さんのご存知の通り結構深刻化していて、教会の中でも、最前線の病院で働いている、看護婦の姉妹たちもいます。そこで先日ジョンさんが送ってくれたビデオの中で、そのマスク不足が危機的です。これは結構命取りになります。そこで、彼は本当に素晴らしい羊飼いではないかなと思っていて、ある、姉妹の何か親戚か友達経由で海外から、そのちゃんとした医療用のマスクっていうのが送られる経路を見つけたそうです。 そしてそれを送ってもらってジョンさん自らが実はその病院に運んで姉妹たちに渡しました。これは日本ではなかなか想像できない状況ですけど、今やっぱりマスクが効いてないっていうことなので、そういうものを持っていること自体が実は命の危険性あります。つまり果物の箱に詰め替えて、果物を持っているかのように見せていかないと、アメリカということなので、拳銃を持って奪われるという可能性があります。そのような形をして、兄弟姉妹たちを守っている、そのようなことがあります。いろんなことがありますけど、改めて皆さんでできることを精一杯やりましょう。お互いをケアすること、隣人を愛すること、家族のことケアすること、会社の方、大学の方ケアする方、ぜひ皆さんで一緒にクリエイティブなアイディアを分かち合っていきたいと思います。何ができないかということに目を向けすぎるんじゃなくて、何ができるか、どのように神様が新しいドアを開けてくれるかを考えていきたいと思います。2番目のポイントは、目に見えない神様に目を注ぎましょう。目に見えない神様に、目を注ぎましょう。第2コリントの4章ですね。私たちは性から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。これ前回竹本牧師が紹介してくれた、これは対比表現ですね。対比表現です。苦しめられてるけど行き詰まってないわけですね。実は打ち倒されてます、でも滅ぼされてない。で、この対比表現の中で2つの、対照的なことがあります。つまり私たち人間は弱いです、不安です、だから打ち倒されます。でも神様が偉大で力強いから、それでも滅ぼされない。私たちはイエスと共に死んでるんですが、同時にイエスと共に生きています。そこにすごく私たちの希望があります。そこで改めて、打ち倒されても大丈夫です。不安に負けそうでも大丈夫です。実はイライラしてしまっても大丈夫です。その中で最終的にイエスの体、イエスの死を体にまとっていきたいと思います。特にこの世の状況の中で、保護者の皆様は子どもたちを守っていかなきゃいけない、強くないといけない、そういう思いは持ちやすいと思います。でも実際に難しい状況は難しい状況なので、それを表すこと、表現すること、実はやられてしまっていること、これを表現することは恥ずかしいことでも何でもないです。そのレベルで話し合って、つながり合って助け合うことも必要なのではないかなと思います。16節、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私は個人的にこの聖句が大好きです。初めておそらくこの聖句に出会ったのは1990年の秋、年末でした。実は私にとって信仰的な非常に苦しい時でありました。私はまだアメリカのカリフォルニア大学の勉強が終わっていなかったです。しかし終わっていない中で、私はすでに東京の教会でフルタイムで使えることになってしまいました。今振り返ると、おそらくよろしくない方向性に自分も服従してしまいましたけど、簡単に言いますと、私は東京の教会でキャンパスをフルタイムでリードしながら、アメリカに行ったり来たりして大学の授業をこなそうとしました。すべてが中途半端で、何もうまくいかなくて、疲れ、ストレスもあり、私の両親との関係もすでに一度感動されてしまってギクシャクしていく中、本当に自分は1年間で10年年取った感覚でした。そして時には精神的に潰れると思い込まれたことにもあります。本当に暗い、長い、先が見えないトンネルに入っている感覚でした。で、その時にこの聖句に出会って、いつかこのように思えることを 私は望むようになりました。その時から必ず難しい状況にあったら私はこの聖句に戻ります。先ほど話したように一時の軽い患難という表現をしますけど、決して軽くはないです。ただ軽くないかもしれませんけど一時なんですね。今の緊迫したコロナ状況はいつまでも残るわけではないです。いつかは分かりませんけど、いずれ改善されます。いずれなくなります。そこに私たちは希望を持っていきたいと思います。なので18節、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。素晴らしい聖句ですね。今私たちに見えるものは問題、コロナ、ウイルス、毎日の感染者、死亡者、病気、人間の弱さ、経済的な問題、さまざまな見える難しい状況がたくさんあります。しかし、そこにも見えないものもたくさんあります。この状況の中に私たちが目に見えない神様が存在しています。神様は変わっておられません。聖書は一言も変わらないです。神様の存在、イエス・キリストの十字架は全く変わらないです。希望、見えない希望、決して私たちは見えてないです。どうなるか。でも神様がいらっしゃる限り、私たちは希望を持てます。そして先々の先の先には天国っていう、私たちが目に見えない素晴らしいところが待っています。いずれ私たちはこの世から去ります。しかしその中でもキリスト十字架に罪が許された者はいつか天国に行ける、私たちに目の見えない希望があるということを思い出していきたいと思います。そこで改めて神様を正しく見ながら、この状況の中で神様にフォーカスするために実践をしたいと思います。最近ちょっと私はちょっと手紙にはまっています。自粛で時間があるので、手紙は結構書けるなと思っているので、いろいろな手紙を書いています。はい、で今日ですね、これは実は2月にジャカルタの教会に行った時に、このコンセプトを紹介したんですけど、はい、実は、今書けようとしてるんですけど書からなくて皆さんご存知ですか、この背景、手紙背景15の君っていう手紙、はい、ちょっと YouTube で見せるわけにいかないので、これどうでもいい情報なんですけど、実はこれは本当に美しい歌で、この方は私と同じ高校に行っています。ハワイ州のイオラニ高校出身で、それはどうでもいいです。はい、後でぜひ YouTube でご覧になってください。私が知っている限りでは彼女は日本で生まれ育ってハーフのお母様が外国の方だと思うんですけど、おそらく中学高校あたりでハワイに移り住んだそうです。でおそらく日本で育っている中で英語は多分できたと思うんですけど、文化の変化の中でおそらく苦しい思いをされたのではないかという背景の中でこの手紙が書いていると思います。一番目の文章は苦しい15の自分が将来の自分に手紙を書いています。そして2番目の手紙は将来の自分が苦しんでいる15歳に手紙を書く、そういう美しい内容の歌です。このような歌詞がありますけど、15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。そして、将来の自分に宛てた手紙ならばもしかしたら素直に書けるのでしょうかという歌詞があります。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいのというとても苦しい生々しい状態を将来の自分に手紙を当てています。なのでここで一つ、アイデアですけど、今とても不安、難しい、明らかにダメージを受けている、やられていると思っている方はちょっとやってみていただきたいと思うんですけど、ぜひ将来の自分に手紙を書いて見ていただきたいなと思います。 もしかするとこういう手紙になるかもしれません。将来の自分へ、今は正直不安です。先が見えないです。自粛するように言われてきついです。仕事の問題、経済的な問題、病気への不安、心配、どうすればいいでしょうか。これいつか終わることが分かっていますが、心がついてきません。何か教えてください。助けてください。将来からの希望を与えてください。今は見えないけど、この難しい状況の中に神様の偉大な奇跡がありますね。神様が乗り越えてくださいますよね。どうかそれを教えてください。今は難しいけど、神様を信じることを決心します。的な手紙になるかもしれません、はい。先ほど2番目、将来の自分から苦しんでいる自分へ、こういうこと歌詞がありますけど、今負けないで、負けないで、消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。おそらくクリスチャンにとっては自分の声以上に神様の声を信じ歩けばいいのではないでしょうか。大人の僕も傷ついて眠れない夜はあるけど、苦くて甘い今を生きている。大人になっても辛い日々がある。でも大丈夫。人生のすべてに意味があるから、恐れずにあなたの夢を育てて、Keep on believing という歌詞になります。または、将来の自分ではなくて、もしかすると過去に不安で怖く感じていた自分に手紙を書いて見ていただくのもいいかもしれません。私は実際に2月ジャカルタで説教をしたために実際に自分でやりました。これでいくつかの効果がありますけど、こういう手紙を書くことによって、まず私たちは神様を見れることができるんじゃないかなと思います。不健全な声を打ち倒して、健全な声に従うことができるようになると思います。自分で自分を健全にリペアリングする過去になります。そして、今の自分が過去を振り返ったときに、神様はどのように働いたかということを思い出す時間にもなり、そして今のなかなか希望を持てない今の自分たちにとって、過去に経験したことから希望を与えることがあるのではないかなと思います。ちょっと私が過去の自分に書いた一部を読みたいと思います。いろんなところどころで書きましたけど、特に2003年以降の33歳4歳のたけしに書きました。これは私が自分に書いたものですけど、今とてもつらい思いをしてますね。自分が信じていたことが崩れた感覚、やっていたことが間違っていたという罪悪感、将来に希望を見えない不安と絶望感、多くの友達を失った損失感、今は見えないけど神様はあなたと教会の皆様と共にいますよ。新しいシーリーズンとの関係を与え、健康な教会を作り上げるための模範を与えてくださり、多くの愛と信仰をいただきます。まだまだ道のりが長い。今のあなたには決して強い信仰はない。自信がない。時にはやる気もない。しかしその時あなたは十字架だけを見つめています。原点に戻っています。人のためでもなく、結果のためでもなく、ただ十字架に駆り立てられた時の思いにしかみつこうとしています。かつては君は自分の弟子としてのハイライトは20歳でミッションチームに来た。その時に勇敢に大胆に御言葉を述べ伝えたと思っていたと思います。しかし今中年になった自分は過去を振り返ってそうは思っていないです。実は今の自分にとって、今もがき苦しんでいるあなたが一番クリスチャンとして輝いていると思います。なぜかというと、難しいと分かってできないと思いながら、神様を愛する心、人を愛する心、そのことだけで必死にもがいています。いつか諦めないことによって教会も素晴らしく生まれ変わります。そして自分の子供たちがこの教会でクリスチャンになりたいと思うような教会になります。どうか神様を信じつけて諦めないでください。ぜひ皆さんもそのような形で それぞれのエピソードの自分に手紙を書いてみてください。これで終わります。私たちの一時の軽い観覧は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれています。ぜひ皆さん、目に見えない神様、希望、天国に目を向けてみましょう。これは一時の観覧、決して軽い観覧ではない。でもこれは一時です。必ず神様は乗り越えさせてくださいます。これから